皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。もうゴールデンウィークですよ。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、お休み長いですね今年は。かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。長いんだっけ。
長いですよ。
本当なんか途中に平日あるじゃん、
平日入れちゃったらもうすごいゴールデン
すごいゴールデン、
うん、
めちゃゴールデン。
そう、
皆さんは何日から休みなんですかね。
とりあえず28、うん、土曜じゃないですか。
28から5月の7日
5月の6
で、6の中に平日が2日ぐらい入ってる。
1、2、5月の1、2
2って休みじゃなかったっけ。
2はない、3から休み。
あ、4が休みなのね、うん、じゃあ1、2を休み取ったら
すごいですよ。
もうね、働けない体になるってやつね。
職場の椅子がない、机がない、
ね、机がない誰かが処分するってことねいないとね。いやでもね、うん、そうなんですよ。
そういうね、
そろそろ、
うん、取り方したらもうゴールデン、
ゴールデンです、うん、はい。皆さんどっか行く予定はありますか。かっちゃんは
もう松戸でね、いろんな催し物催し物やってるのでね。
そうなんですよ。
もうぜひ松戸でいろんなところをね行って楽しもうかなとは思ってます、
ね、そうですね、まあ、先週、うん、先々週もねちょっとお話しした、はい、あと松戸ベジフルクラブでもね告知させていただいてます、はい、緑と花のフェスティバルが4月29日
はい、
これはもうね、うん、今年すごい今ねちょっと広報松戸4月15日号一面からね、はい、ちょっとご紹介してるんですけれども、はい、すごいのが今年は花を使ったインスタ映えするスポットも、インスタ映えとか言っちゃってるよ。
うん、
も
う
野菜が安いとか、うん、苗が安いとかっていうよりも、はい、インスタ映えって言っちゃってるからね、うん、まあ、お花綺麗ですしね、安いですからね、買っていただくのもいいかと思いますが、はい、とにかくねお野菜ねすごいね、はい、結構な松戸さんの美味しいお野菜が激安ですので、はい、行っていただきたいと思いますが、4月29日9時30分から15時です。で、公転中止ですけど雨天は結構なので、
はい、
行ってみてください、うん、内容は植木、草花、野菜、園芸品、あと苔玉作りとかね、ハーブクラフトとかね、竹細工とかもできますので、もうお子様も大人もみんな楽しいです。で、飲食物の販売みんなご存知、コロッケとかソーセージとか
ご存知のものが
そう、いつも食べたいなと思うあれがあります、はい、なので皆さんぜひね行っていただけるといいと思います。29日からもういきなりダーンとスタートですけれども、はい、子供祭りがね毎年最近恒例となっております、うん、はい、5月3日ですけれども、これ10時から15時で、こちらはねこちらも公転中止ですけども、雨天はねやってたりしますんでね、30以上の楽しいイベントがいっぱい、子供祭り、中央ステージ、わんぱく相撲、ミニ SL、 各種イベント体験コーナーということで、1日ねここに連れて行けば、うん、お子さんは
ただですから ね、
そう、ただですよ。
ただですから
ね、遊んで、うん、SL 乗って相撲取って疲れて寝ちゃいますから、はい、大人は夜楽しみましょう。とにかくでもね、本当ね、これ行った人が言うには、うん、本当にね、なんか子供体使って楽しいイベントがね、うん、こんなただで楽しめるなんて本当いいねって言ってますんでね、うん、ぜひ行ってみていただきたいと思いますけれどもね、森広はねまだね5日もありますよ、
はい、
子供の王国、ね、これはね森広フェスタの一環ですね。森広キッズパークということで、市内企業とタイアップしたワークショップ、森探検ツアー、ダンス教室、親子で楽しむヨガ教室、森の子供館、新聞紙プール、あれ枯葉が新聞紙になったよっていうことでね、新聞紙プールですね、いつもの野菊の子供館のね、はい、石川さんがやってますけれども、で、詳細は市ホームページご覧くださいっていうことと、あと森広キッズシネマということで、インドア派の君にはね世界名作アニメ映画があるよということで、これパークセンター内で無料上映ですので、うん、まあ、外で遊びたくねえよっていう人はこうやってね映画も見れるというので、またこれもちょっと楽しいかなと思います
ね。
はい、もうねすごいね、子どもの王国、
うん、
子育てしやすい街松戸ですからね、
うん、
はい、ぜひ行っていただきたい。
親子でね楽しめるのもいいですよ、うん、一番いいですよ、
はい、
うん、
ですがですね、
はい、
5月の5、6は、うん、あの前々回も私告知させていただきましたが、
そうでした、そうでした、
松戸西口デッキで、はい、フラダンス王国天国だ王国じゃなかったって、はい、フラダンス天国があります、はい、うんうんうん、で私フラダンス天国の司会をやらせていただきますので、皆さん2日間
なんかフラダンス踊るような、
そう、私が一人で踊るみたいに言ってますけど違うよ、私は司会ですからね、あの皆さんに花を添えるね、はい、司会です、何を着ていこうか 今からね悩んでますけど、うん、20年前にハワイで買った巻きスカートが出てきたのでそれを着ようかと、
断捨離してるから、
そうそう、今断捨離中でね、いろんなもの出てくるんですよ20年前に買ったね、あの巻きスカートね、履こうかなと思ってますよ、
いいじゃないですか、
ちょっとね、うん、この気候にはまだ寒いんで何着ようかなと思ってますけども、で皆さんもね、うん、またね、ほな本当ハワイアロハってね、うん、来るわけですからね、
はい、
でも本当にね、あのなんもう何十団体十何団体、
あ、それは楽しみですね、
すごいですよ、うん、だからいろいろな、うん、あのそれこそちっちゃい子から、はい、あのお姉さんまで、
はい、
たくさんね皆さん頑張って来られてますので、あと面白いのがっていうか初めて知ったんですけど、はい、普通のね、あのハワイの民族音楽のフラダンスだけじゃなくて、うん、歌謡フラって言って、要はあの歌謡曲に乗せてフラダンスを踊るっていうねチームもいるんですよ、
あのハワイのフラって、うん、そのハワイ語じゃないけど神様に捧げる歌詞ででしょ、
そうそう
踊るんだよね、
う
ん、踊るその
そ
あの何
そう、
あのね、
ね、
捧げるね、ダンスの、
そう、みんな ね、ダンスってベリーダンスもそうだし、うん、あのフラダンスもそうだし、もう神様にね、うん、捧げて踊るっていう、
一つ一つの仕草が、
そうですよ、
そのね、うん、神に捧げるとか求愛とか、
魚が泳ぐとかね、いろいろあるんですけど、
自然をね、うん、そう踊りに表現してる
のが、でも日本、
そう、日本の歌謡曲で
分かりやすくっていうね。わかりやすくあの表現するっていう、
ちょっとそれは違う意味で楽しみかもしれない、
そうなんですよ、だから私もちょっとあんまり知らなかったんで、うん、今勉強させていただいてて、ちょっとそういうね、あの面白いね、
ちょっと時代が違う、うん、
歌謡フラっていうね、ちょっとあの本当にとっつきやすいという、うん、ものもありますので、
ちょっと興味ありますね、
はい、なので皆さん、大人の皆さん、うん、あ、子供の皆さんもですけど、うん、5月の5日6日はですね、松戸西口デッキの方へお越しいただければ、はい、私が何を着てているかを楽しみに、そんなことはどうでも、
です
そんなことはどうでもよくてね、うん、あの皆さん踊りね練習して本当に今頑張ってますのでね、はい、ぜひ見に来て、
密かにねブームだったりしますよね、
すごいですよ、うん、今もうねブームを通り越して当たり前になってるので、うん、なんかあのその道のプロみたいな方々も、
はい、
であとね、あそこがすごく今人気なんですよ、就職先にみんななりたくてしょうがない、宝塚みたいな、あそこってわかる
何あそこ
ラジオであそこ言ってるんだって、あのいい、あそこです、ハワイアンズ、
はい、
あそこ、いわきのね、そうなんですよ、
あ
で、はい、宝塚に入るみたいに、うんうんうん、みんな頑張って
オーディションとかが
あの試験受けていくんですよ、だからあそこに入りたいという小さい子たちもたくさんいますしね、
うん、
うん、ちょっとね今フラワー暑いんですよ、
うん、
それちょっと見に来てください、
はい、
楽しみです、ね、はい、はい、でちょっとまあその広報松戸ピックアップちょっとだけ続けますけれども、はい、前回前々回も、ね、はい、あの言いました、ハルコンが近づいてきましたよ、
ハルコン
縁結びサポート事業ハルコンです、はい、合コンです、はい、簡単に言うとね、
はい、
5月26日土曜日ですけれども、こちらね、途上ヶ丘歴史公園松戸フューチャーセンター、内容は途上亭の見学、小雲亭での茶道体験、立食しながらフリートークゲーム告白タイムということで、はい、今ね松戸は合コン熱いですよ、
うん、
先週ねあのご紹介した市場でのシングルマザーの合コンもあります、
はい、
こちらは独身ですね、普通にね、普通の方ですね、普通の方じゃない、普通に独身の方、
あの対象年齢もやっぱりね、すごい、
は
い、
ちょっと上がりましたね、
経験をと、うん、もうね、いろんな人生経験をね、はい、踏まえた方は28歳から45歳、
ちょっと上がりましたよ ね、
ね、
私たち司会させていただいた時はもうちょっと下だったと思いますけど、うん、かもしれない、
30代ぐらいかなって、
ね、うんうん、28から45歳までの独身で、うん、市内在住在勤または将来松戸市に転入予定の方ですから、
はい、
あの松戸に住みたいよっていう方、うん、でこちらはですね、定員は男女各21人ですね、で費用は男性4500円、女性3500円ということで、で参加者を対象に6月9日土曜日にスペシャル企画、みんなで作ろう甘くて美味しいスイーツ教室も開催します。
うん、
何だろうそれ、うん、みんなでスイーツ作るのかな、
ね、
ですね、
うん、
だからここで知り合って、その次の段階ってことですね、
うん、
ちょっとマッチングして一緒に行こうかと、でスイーツでも食べましょうというね、 すごいね。もう子育ての前から松戸は。
そうです。
子作りの前から出会いから
出会いはね。
ね、うん、ここあの皆さんぜひちょっとね、あの行政がやってるものですから
す、ね、
間違いないですからね、うんうんうん、いろんな意味で、うん、なんでぜひぜひ
でね、途上亭というね、
そうです、
あの歴史の古い建物ですよ、はい、そこをね見学しながら、
本当本当
いいじゃないですか、
ね、だからちょっと、うん、まあ、これでね出会いがあって、うん、もし一緒になれたら、うん、なおいいねということでね、うん、ぜひ皆さん春コン、はい、独身の皆さん行ってくださいね、
はい
はい、服装のテーマ、そういつもねドレスコードがあるんですよ、はい、高校ね、うん、服装のテーマは春
もうそのまま春こんな
春でも、はい、春って女性はなんとなくほら桜ピンクとかさ、
はい、
男性の春ってどんなんやね
ん
男性の春、あ、本当だ、そういうことだ、後で言います
、はい、
そう、とっても今ねあの、うん、面白いご指摘があったんで、うんうん、そんなご指摘をしてくださっている横で黙ってていただいた、ゲストをご紹介したいと思います、
はい、
先週もねあのお話たくさん聞かせていただきましたが、はい、今週も続いてお話を聞かせていただきたいと思います。今週のゲスト、先週に引き続きまして岩瀬自治会から塚本副会長と鈴木前会長、ありがとうございます。ようこそお越しくださいました、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ね
またなんか音、男性の声
がどうへってね声聞こえてて、そう、はい、今ですね春の服装って言った時に、はい、塚本さんがね、うんうん、鈴木さんのことをこう、こいつこいつこいつ、うん、これこれこれこれこれって言ったこれこれって言ったの、このピンクのネクタイ、うん、
はい、素敵、この色よく似合いですよ。
あんまり鈴木さんのスーツ姿って私見たことなかったんですけど、まあお似合いですよ。
はい、
はい、なんであんたちっちゃくてはいとか言って、いやでもピンクのネクタイね、うん、男性のピンクっていいですね、うんうん、またセーターとかもいいけど ね、ワイシャツもねいいですけど、はい、ということで
年とともにピンクが好きになってきて、なんかピンクっぽい話が
ピンク
ピンクの話ではなく
ピンクの話が、
ね、ピンクな感じになっていくっていうね、はい、話もどんどんじゃなくって、はいはい、今日もぜひあの岩瀬のねお話をお伺いしたいと思います。はいはい、ですね、先週ちょっと私もちらっと言いましたけども、私小根本の住民なんですが、はい、なぜか岩瀬自治会に入っております。
あの入会金会費を払えば、は
い、そうなんです、
誰もが
入れる
岩瀬の会員になれるということ
なんですよ ね、はい、
どんどん増えちゃうじゃないですか、ね、そしたら、
ね、これやっぱりね、はい、あの自治会ってのは何ですか、会員から会費をもらって成り立ってるんですよね、はい、
そうですよね、
で、はい、自治会の活動がですねいろいろこう広がっていくとですね、はい、自治会以外の人ももっと行きたいという形で、うん、はい、いろいろ参加して、まあ、たまにちょっと参加するだけだったけど毎回参加する人がたくさん出てくると
そうですよね、
そうするとねあの、まあ、その人たちもやっぱり会費払わなくていいのかっていうのと、うん、他の会員にとってはね、うん、あの人毎回来てる、言わせじゃない人が来てるんだけども、ね、一体どうなってるのみたいな話も出てくる、まあ、そういう面でね、あのお互いにやっぱり
そうですよね、
いろいろみんな参加できやすくしましょうということで、
いいですね、
そういう仕組みを作ったんです、
うんうん、
やっとねこれで私も堂々と
参加できる
、まあ、前から堂々と参加してるんですけど、はい、ちょっとねやっぱり岩瀬じゃないんだけど、うん、ワイン会もいつも、ね、呼んでいただいて行ってたし、なんかねちょっとね申し訳ないなと、ね、あの自治会の皆さんでね、うん、作り上げたものなのにと思ってたんですけど、入れていただいたので、はい、
これ皆さんも、はいはい、堂々と参加、はい、あのして、ね、いただけるような仕組みを作ったということで、はい、まあ、岩瀬の、
ね、
会員にとっても、うん、あの人はちゃんとあの会員になってるんですよって話もできるしね、
そうですよね、
非常にねあのいいんですよ、説明としても、ね、はい、そういう形じゃないとね、
は
い、
これは松戸市民であればとか、松戸市民関係なく
国籍も取りません
すごい、
あ、国籍、
国籍すらも問わない、
あのうちの場合はもう宇宙まで、う
ん、宇宙まで
宇宙人も OK 、はい、
宇宙人も OK
で、どうやってここに来れるの、
すごいな、
まあ、もう我々が宇宙人かもしれないし、
タヌキ以上になっちゃった、
タヌキ以上なんかもう誰でもねそうやって入れるっていう門戸を広げていただいてるので、まあ、そんなところも含めてだと思うんですけども、このイワポンホールと命名されている自治会館にはおりまして住んでます。しかも、
うんうん、
しかもですね、千葉大の大学院生のチャーリーという、寺田さんっていうんですけどね、はい、チャーリーさんとあとマリアさんという、うん、お二人が住んでるんですよ、自治会館に。
管理人っていうなんかくくりで、うん、本当いいんですか、うん、ね、
ね、不思議、う ね、なぜそうなったんですか。
あの厳密に言いますと、うん、管理人ではありません。
あ、違うんですね。
あの従来の人は管理人だったんですけども、はい、まあ、違う人が来てですね、うん、まあ、管理人さん何やってるかって、従来は朝起きてちゃんとゴミを出してとかですね、はい、鍵を開けるとか、うん、電話を受けるとか、それが一応管理人さんだというイメージがあったん で、はい、で今度の2人に期待したものは、はい、そういうことじゃないんですね。い、まあ、言わせに新しい風を吹き込もうということで、はい、実は厳密に言いますと管理人じゃなくて、我々は、彼らはニュープロジェクトコーディネーターズというふうに呼んで2人をそういう位置づけしました。
そういう肩書きがあった
んですね。ハイパークリエイターみたいな、なんかよくわ
か
なんかわからない。
すごい。で、そういうことがね、すごくね、あのやっぱ取り上げられるんですよ。あの新聞などにですね、はい、今ここ手元にあるのはですね、これね、新聞、千葉の新聞なんですけど、東京新聞か、東京新聞の千葉版ですね。で、松戸自治会集会所から新風をということで、管理人は大学院生ということでお二人が載ってるわけですね。でこちらの見出しに発想と行動力に期待っていうふうに書いてあるので、今のそのニュープロジェクトがやっぱりこちらに生きているということですよね。で、平成28年度明日の町暮らしづくり活動の振興奨励賞というのを受賞したと。すごいですね。なんか大きな賞で、これ一体どういう賞なんでしょう。
いや、なんかあの、うん、なんか28自治会ぐらい、はい、28だか23、もう選考されまして、
はい、
でそれで行きましたら、振興奨励賞というのをいただいたんですね、
はい、
でもう少しで大賞をいただけたんじゃないかなと思って、あの今よく書いてるところなんですけど次回は大賞をと思ってるんですが、一応まあ、日々の活動を、論文形式で出すんですけども、もう先ほどのですね、紹介しました、チャーリーこと、はい、寺田君が、
はい、
精緻な論文を書いていただいたので、はい、そのおかげだと思っております。
あ、は
い、
なるほど。じゃあ、はい、やっぱり今ね、この新聞記事にもありますけれども、若い2人が化学反応を起こして活性化すればということで、あのこの2人が住んでいる。でしかもあのこの2人はあの学生さんでもあるので、やっぱ留学生の方とかもたくさん見えてますよ ね。
そうですね。
ワイン会とかにもね、あの本当国籍豊かな、いろんな国際色豊かなね、皆さんが来ているし、あと、まあ、子供たちとまた触れ合いが上手なんですよね、この寺田くんが、
うん、そうですね。
そう、だから子供たちもすごいね、いつも喜んで、はい、わーチャーリーって言ってね遊んでますし、なんかね、不思議だけど、なんで住んでんのってところから始まったんですけど、
はい、
なんか今すごいしっくりしてるんですよ、
あ
そこにいるっていうことが、うん、なんでね、いや楽しいというか不思議な、ね、あのちょっと試みだななんて思ったりなんかするんですけど、まあ、そのことも含めて、まあ、各大学といろいろな連携もされてますよね。
あの特に大学とはいろいろやってます、はい、一つ、まあ、もう一番あの、はい、強いのはやっぱり千葉大園芸学部、
はいはい、
これはあの、まあ、2人がいるおかげでですね、
はい、
まあ、いろんなプロジェクト、国際プロジェクトも含めてやってます、
はいはい、
例えばですね、はい、この1年間で言うとユニセフのですね、インドネシアの代表が実は岩瀬に来たんですね。
すごい。
で国際会議を岩瀬で行って、はい、まあ、子供の権利だとか意見を行政にどう反映するかみたいな会議を岩瀬でやるなんてのはちょっとね、あんまり考えられない感じです
ね。すごいですね。
それも一つ行ったものですし、はい、あとは、まあ、これはあのマリアのプロジェクトなんですけど、インターナショナルスケッチ、
はい、
会議ですか、そういうのがニューヨークの方が一応リードしているものがあって、それも岩瀬で行ったとかですね、
はい、松戸でじゃなくて岩瀬でっていうところがね、ピンポイント岩瀬でっていうね、
もう松戸、千葉県を抜いて岩瀬があの頭に来ちゃったっていう、
先に来ちゃってすごいですよね、
うん、あとは、まあ、例えばあの CCDC っていうんですか、の千葉大学をやったら国際プロジェクトの一環でですね、
はい、
世界の学生を、まあまあ、日本に呼んで、はい、いろいろなワークショップやりましょうというのが昨年行われました、うん、
はい、
それもやっぱり岩瀬で、これは中国だとか、
う
ん、まあ、ヨーロッパの方、
そうですね、たくさんいらっしゃいましたよね、
はい、で3つのグループに分かれてですね、
うん、
岩瀬で、まあ、新しい、まあ、庭とか、
はい、
ガーデンを一つのコンセプトを開発して作ろうみたいなワークショップを、うん、1週間でそういうあのチームに分かれてですね、
うん、
あのアイデアデベロップメントをして、それから具体的なガーデンを作るという作業をこれ昨年やりました、はい、
そうなんですよ。なんでガーデンがあるんです、
この間、桜祭りの時にハーブティーいただいたじゃないですか。
いただきました。
あれのガーデンですか？
そうです。ハーブ取れるんですよ、あそこで。
すごい。
そう。マリアちゃんがね。
うんうん。
そう、先週、布つなぎっていうね、松雲亭での、展示会行きましたって言いました。はい、その時にロシア人娘って言ったのはこのマリアちゃんなんですけども、彼女はね、そうやってお野菜とかハーブとかね、そういうの作っている、うん、傍らあってチクチク縫いながら、そのオブジェも作ったりとかしてて、うん、ですごくね日本文化をすごくなんていうんだよね、普通に受け入れてくれてる感じが素敵なんですね、
はい、
珍しいとか外国人だからじゃなくて普通なんですよ、うん、本当に普通に受け入れてるっていうのが、またそこに住んでるっていうのがね、うん、あるからかななんて思ったりするんですけど、本当にね可愛いいろんなものが植えてあったり、なんかこんな池とかあったりとかしてね、ガーデン可愛いです、素敵な、はい、そんなものがあったりもするんですね、
う
ん、
まあ、今言ったのは千葉大園芸学部の話ですけども、はい、まあ、千葉大園芸学部の他にもですね、はい、聖徳大学というのがすぐそばにありまして、
は
い、
本当にすぐそばにありますね、
はい、そこの短大の学生さんとはですね、はい、一つのグループが、はい、まあ、地域貢献ということで岩瀬担当のチームがあるんですね。
岩瀬担当、
もうこう3年ばかりやってるんですけど、ね、まあ、先生がこうずっと引き継ぎまして、まあ、短大なんですぐ卒業しちゃうんで ね、
そうですね、うん、
まあ、先生がずっと引き継いで、はい、まあ、そのチームの学生さん十何人が岩瀬に来てですね、はい、なんか岩瀬とコラボレーションをしてやりましょうみたいな、こともこれ進めてます、
うん、ね、だからなんかね、本当に岩瀬を拠点にすごく広がってるんですよ、国際的 な、 なんか交流が、
うん、
でそれをまた見れるのも自治会員としてはなんかすごく得した感じですね、
はい、
本当に、
まあ、あとはね、うん、まあ、大学じゃないんですけど専門学校では、はい、2つぐらいは、1つは新松戸にある名声情報システムっていうのがありまして、はい、そこにはたくさんの留学生がいろんな国から来てるんですね、はい、まあ、そこともやっぱりコミュニケーションありまして、何かイベントの時に、はい、結構踊りがうまい、いろんな国の子がやってもらう、はい、来て踊ってもらうとかですね、はい、イベント参加してもらったり、前回の桜祭りの時には、うん、実はすぐそばにですね、ベトナム人の方が多いんですけども、はい、日本に、まあ、これお仕事で来る留学生、まあ、留学じゃないんだな、はい、仕事で来る時に、まあ、日本語学校で入る、うん、その人たちも来てですね、
はい、
まあ、これは桜祭りで楽しんでもらって、今度着物を着て楽しんでもらうとか、うん、いうようなこともついこの間行いました。
そうだから本当にね、インバウンドにね貢献してるんですよね、岩瀬は、うん、本当すごいと思います。で、国際的な視野から突然松戸市内に戻りますけども、はい、岩瀬自治会として松戸まちづくり会議というたくさんの自治会 の、はい、団体さん、町会自治会で作っている団体にも参加されていて、そちらでも精力的にいろんなことされているんですね。で、岩瀬でのお祭りもありますが、松戸まちづくり会議でとしてはラストサマーフェス&盆踊りとか、西口公園ビアガーデンとかワインフェスタなども、うん、ほとんど岩瀬の方が中心でやっています私が見たところ、
そうです、松戸駅周辺なので、はい、まあ、東口西口町会がありますけれども、はい、まあね、どうしてもその参加できない町会もあったり、うん、まあ、普段からね岩瀬の自治会の会員さんはもう動くのが早い、うん、
早い、
言葉よりもう体で動く、
今、うん、
行動がすごい、
うん、そう、うん、今日来てないですけど、その神田会長は本当にマメな方なんですよ、
ね、うん、
でもね、ちょっと企画があるとペペペペペってやって ねやっちゃうので、うん、本当皆さん多分任してると思うんですけれども、
ね、すごい。
そうで、ラストサマーフェス&盆踊りは第2回目から私ども、うん、ラジオポアロで司会をやらせていただいておりまして、はい、まあ、今年も、うん、順調にいけば私たちが、
は
い、
中央公演ですね
そうやらせていただけると思うんですけども、はいはい、いや、どんどんどんどんね、それこそ先ほどの海外留学生の方の踊りがあったりとか、そういうのもあって、はい、
うんうん、
本当にね、あとコスプレの皆さんともね、うん、コラボしたりとかしてるので、すごくね、変わってるけど面白いっていうお祭りなんでね、皆さん必ずね、8月の最終週は来ていただきたいと思うんですけど、うん、中央公園でやってます。で、西口公園ビアガーデンは7月でしたっけ。
そう、7月の最終の土日ですね、
はい、
で、まあ、うん、今ご紹介いただきました、松戸まちづくり会議は、はい、松戸駅周辺の11の町会自治会がの、はい、集合体なんですね、はい、で、まあ、これで先ほどの、上条さんのご紹介いただいたいろんなイベントを行ってるんですけども、はい、まあ、 私ども岩瀬もいろんな形でお手伝いしてるんですけども、大体よその自治会もうちみたいに、あれですね、もっと積極的に参加していただければ、うんうん、もっともっとその地域のですね、活性化が図れるんじゃないかなと思ってますね。ですから、うん、そのためにもいろんなラッサマにしましても、はい、ビアガーデンにしましても、そのいろんな人が集まってくれるということが、うん、そういう人が来てくれることによって、その企画した人がもう、ね、うん、その企画の喜びっていうのもありますしね、はい、成功のそういったものがありますから、そういう果実も皆さんで分け合ったらいただけたらと思ってますけども、う
ん、
はい、
本当にそうなんですよ、うん、だからいつも思うのは、うん、本当この素晴らしい企画毎日やってとかね、いろんな、ね、特にビアガーデンなんて毎週やってとかって言うんです、言われてるのは知ってるんですけど、うんうん、いや大変だと思うんですけど ね
企画から運営から片付けも、ね、うん、あるしね。
でもすごくね、うん、どのイベントをとっても楽しいものなので、はい、うんうん、これはこれで私はやっぱね、いろんな自治体と自治会とか町会とつながるっていうのもすごい大事だなーなんていつも思っております。で、まあそういう自治会ですのでね、なんか自治会の雑誌に載ったりとかしてましたよね。なんか自治会のなんか雑誌があってそこに載ったって、
ここの
これこれの時ですか、
ここのあれだな、
はい、ね、先ほどのね、振興奨励賞の時だと思うんですけど、うん、まあ、それもね見た時すごいなと思いましたし、あとベイ FM さんのね松戸ハッピートピックス、はい、これは私もよくっていうか何回か出させていただいてるんですけども、うん、まあ、その時でもやっぱり松戸まちづくり会議の中のイベントとしてやっぱり出て、うん、皆さんご出演されていて、うん、で特に現会長の神田さんがたくさんお話しされていたというね、うん、やっぱりそういうメディアに出て、うん、で一応まあ松戸まちづくり会議の中の岩瀬自治会のという話をされるので、耳で聞いても、うん、ああ岩瀬って言ってね、うん、残るしすごいなといつも思っておりますが、そんなグローバルな、ね、ミクロマクロの素晴らしい活動の自治会だと思いますが、今後の活動について何か塚本さんありましたら、
はい、ある面で今やってることというのはまだ一個一個が大きくなる可能性があるので、はい、特に今後大きく変化することはないと思うんです。もう小さなものをもっと具体的にやっていくことはあるかもしれませんが、はい、お互いの活動そのものがですね、はい、インテグレートしながらですね、はい、熟成していくと、
あ、いいですね、
いう形で、はい、あとはこれがもっともっと一つ一つが大きくなって、お互いが、はい、こう作用してですね、うん、もっとこっちが増えていくみたいな形のものになっていくんだろうと、そういうものを期待してるんですが、あとはまあむしろそれを運営していくね、はい、やっぱりボランティア、はい、これは自治会内外も含めてですね、はい、どうやってそれを広げていくのかということが多分テーマになってくると思いますけど、うん、まあ、中身よりももう今一個一個がまだまだ大きくなる可能性を持ってるんで、うん、まあ、それをむしろ突き詰めていくんじゃないかというふうに僕自身は思ってます。
まあ、私なんかはね、うん、まあ、そういったふうになって、これはボランティアで構成されてますけれども、はい、要するに参加する喜びっていうかね、
はい、
だからどうしても今まではその躊躇してたのが、うん、ね、こういう参加することによって違う体験で自分がこう感激するとこあるじゃないですか、うん、それを多くの人に知ってもらえたらと思ってね、うん、でそれはもう岩瀬だけじゃなくて、よその町会もやはりそういったふうな形で、ですからまちづくり会議の方もの方々とかもっともっと広い範囲でなってくれたらなと思いますし、で特に今ワインの会などですね、はい、都内の方もいらっしゃいますし、うん、流山の方の方もいらっしゃるし、もうあれはなんだっけ、うん、この辺周辺の方もね、いるんで、そういったようなところにも、ね、いろんなところで、もう素晴らしいっていうような評価をいただいてますけども、はい、でもそれが結局は私が一番あれしてるのは、岩瀬の参加者も気づいてもらうのには、やはり外部からそういったような評価されると、それがですね、そういうフィードバックされることが、うん、私どもの自治会がまた活性化することなんですよ、うん、でなかなかね、皆さんね、岩瀬自治会の中でも本当にね、いろんなイベントなんかに参加する人っていうのは 5% とか 7% ぐらいの方なんですね、
うん、あ、そうなんですね、
そうして方で、うん、そしてよそからいっぱいいろんな人が来るでしょ、で来るとその反響といいますか、それがフィードバックされた形で、うん、いっぱい人が来たねっていうことになると、で今度は我々の自治会の人がこうそれに気づいて参加するという 形になってくると思いますんで、ね、はい、そんなことで今コツコツコツコツやってるつもりです、
ね、そういう、まあ、ブーメラン効果っても一つありますね、はい、あとはね、やっぱり一つ間口を広げるということは、はい、例えば麻雀をやると今まで、はい、参加してない方が
そうですね、
なんかね、麻雀だったらやってみようかみたいな人がね、いるわけですよ。
確かに確かに、
そうするとその人が一つのオピニオンリーダーとなって周りに何人か影響を与えると。で、来るとじゃあ麻雀の会こんなのあるんだ、じゃあワインの会も出てみようかってことで、
あ、いいですね。そうですね、
それがなんかね、僕が言ってるなんかさっき言ったインテグレーション、まあ各活動の中でなんかそんなことと、まあ外から来るブーメラン効果も含めてですね、
大事ですね、
なんか広がっていくのがいいかなっていう思いますね。
だからもうね、ただの自治会じゃないんですよ、ね、皆さん聞いてて分かるようにね、うん、もしかしたら地球征服するかもしれませんよでもね、本当にね、ちっちゃいところから、うん、こういうものがバッと広がっていくっていう。だからさっき塚本さんもおっしゃったみたいに、趣味の輪というか、一つ一つが違う、全く違う趣味の人、ワインなら行くよ、将棋なら行くよっていう人がまた違うところで一緒になったりとかすると、うん、まあ、地域が全部つながっていくので、うん、楽しいことでつながるっていうのはね、すごくいいと思いますんで、うん、もうこれからも私もちゃんと会費払いますので今後ともぜひ遊んでいただいて楽しい企画をお願いしたいと思います、うん、はい、2週にわたってありがとうございました。岩瀬自治会から塚本副会長と鈴木前会長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。
ラジオポアロ